一般質問。四日市萬古焼の現状と課題について、山崎博議員、自由民主党、四日市市選出。質問。萬古焼の原材料であるペタライト鉱石は、電気自動車向けのリチウムイオン電池の原料となるなど、世界中で需要が高まり、価格が高騰しています。陶磁器業界では、ペタライト鉱石に代わる新たな原材料の研究開発に取り組んでいますが、成分分析や検査試験の費用が重くのしかかっているようです。萬古焼陶磁器業界への支援について、県の考えをお聞かせください。回答。県は、陶磁器業界とともに、ペタライト鉱石の使用量を低減させた試験用陶土を開発し、今後も早期の商品化に向けた技術支援に取り組みます。また、事業者による原材料確保のための取り組みへの支援を検討し、さらに国には原材料の海外からの安定確保や産地支援のための補助金の柔軟な運用などを要望していきます。萬古焼の写真があります。その他の質問事項。産業廃棄物不適正処理事案。大谷地ヘイズ事案に係る跡地利用について。工業用 LP ガスの価格高騰に対する支援について、ほか、関西本線の利用促進について、永田隆久議員、総務、亀山市選出。質問。県は、JR 関西本線の潜在的な需要を把握するため、沿線地域とそれ以外の地域の間の移動の実態調査や、名古屋や奈良、大阪間の直通列車の需要の予測などのデータ分析を行う潜在需要調査事業を進めています。この事業の具体的な内容や、次のステップとなる潜在需要を掘り起こすための取り組みについて伺います。回答。企業へのヒアリングや、亀山市と伊賀市の全世帯を対象にした日常移動にかかる利用移行のアンケートなどを実施し、潜在需要を可能な限り見える化します。また、潜在需要を実際の利用につなげるためには、様々な課題の解決が必要であり、JR 東海からの協力も得ながら、漁師及び JR 西日本と連携して取り組みの検討を進めます。その他の質問事項。リニア中央新幹線の早期全線開業に向けて、生産性向上、業態転換支援補助金について、学校以外の学びの場、居場所と不登校支援の充実を。稲森俊直議員。草の根運動伊賀。伊賀市選出。質問。知事は9月にフリースクール三重修れを初めて訪問していますが、現場の声を聞いたり、子どもたちと触れ合ったりした中で、学校以外の学びの場、居場所の充実、特にフリースクールに対する財政支援や保護者に対する経済的な支援の必要性について、どのような認識を持ったのでしょうか。今後の取り組みを含めて知事の考えを伺います。回答。学校や家庭以外の子どもの居場所はとても大事だと思いました。引きこもりは不登校から始まることもありますので、不登校の支援として、 フリースクールは砦とも言える重要な役割を持っていると考えます。今後、国に支援のあり方を提案するとともに、財政支援の可能性を含めて、県として何ができるかを検討します。知事の視察の様子の写真があります。その他の質問事項。不登校経験者に懸念もある内申書、調査書は速やかに見直すべきではないか。時代錯誤とならない三巡目の国民スポーツ大会、国体のあり方について、他、大谷地ヘイズ事案にかかる跡地利用の協議の進め方について、吉野正秀議員、新生三重、四日市市選出。質問、大谷地ヘイズ事案については、平成23年に地元の2つの連合自治会、県、四日市市の4社で協定を結び、当該事案にかかる跡地利活用方法について十分に協議することとしています。対策工事が終わった今、地元自治会だけでなく、土地の所有者等の関係者を含めた協議を早急に進めるべきだと思いますが、県の考えをお聞かせください。大谷地ヘイズ事案、行政代執行後の全景の写真があります。回答、本事案については、地元代表者、学識経験者、県、四日市市で構成する4者協議の場で協議を重ねてきました。跡地利用については、土地所有権等の様々な課題がありますが、4者協議の場などを活用し、今年度から跡地利用に関する課題の共有や意見交換の時間を設け、しっかりと議論できるよう調整を進めます。その他の質問事項、次期国民スポーツ大会の開催について、グレーゾーン支援について、ほか、用語解説、大谷地ヘイズ事案、四日市市大谷地町及びヘイズ町地内の産業廃棄物最終処分場で平成6年度までに許可面積容量を大幅に超える処分及び許可品目以外の廃棄物の処分が行われました。処分場の設置者に対し、二度にわたって改善命令を行いましたが、改善は実施されず、同年10月に許可期限切れとなった事案です。詳細は県ホームページで確認してください。用語解説終わり。津駅前空間のビジョンや再編の現状と今後の進め方について、龍神圭介議員、自由民主党、津市選出。質問、現在の津駅ができてから約半世紀が経過しています。令和2年に津駅周辺道路空間及び道路整備の再編の検討が始まってから、様々な検討会や委員会で整備方針や方向性が策定されましたが、具体的なことが決まっていません。整備の具体的なスケジュールやビジョンと、どこが主導して事業を進めるかについてお聞かせください。回答、津駅周辺のまちづくりは、国、県、市、の3社で連携し、調査や社会実験等を進めています。引き続き、社会実験の検証結果等を踏まえて、歩行空間の拡張などの具体的な整備計画を含め、検討委員会で 議論を重ねます。関係者が多岐にわたる大規模なプロジェクトであり、一定の検討期間が必要ですが、早期整備に向けて進めていきます。津駅東口のにぎわい創出の社会実験の写真があります。その他の質問事項。行政手続き等デジタル化の現状は、支援するスタートアップの範囲は、他、県有施設駐車場のバリアフリー化と今後のユニバーサルデザインの推進について、中瀬信之議員、新生三重、渡来郡選出。質問、県はバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を率先して進める立場にありますので、県有施設の車椅子使用者用駐車場及び思いやり駐車場には、そのすべてに雨天時に利用者が対応できる屋根をつける必要があると思います。県有施設における屋根付きの駐車場の整備状況と、ユニバーサルデザインを推進するための県の役割をお聞かせください。県通庁舎の車椅子使用者用駐車場の写真があります。回答、県有施設のうち車椅子使用者用駐車場等に屋根などを設置している施設の割合は約 35% にとどまっており、特に不特定多数の方が利用する施設については、設置を進める必要があると考えています。県有施設のみならず、社会全体で誰もが利用しやすい施設整備が進むよう、周知啓発に取り組み、ユニバーサルデザインの街づくりを推進していきます。その他の質問事項。G7 三重伊勢島交通大臣会合が三重県に与える影響について、当県での国体全国障害者スポーツ大会の開催について、ほか、三瀬谷ダムの事前放流について、村林聡議員、自由民主党、渡来郡選出。質問、今年8月の台風第7号により、渡来町では大きな被害が発生しました。三瀬谷ダムでは、台風のピークの前日に事前放流が実施されましたが、ダムの水位の変化はわずかなものだったようです。知事は台風被害の現地視察の際に、三瀬谷ダムの事前放流のあり方について検討する旨の発言をされましたが、現在の検討状況をお聞かせください。回答、県と国及び中部電力の3社で治水協定を結んでおり、その協定に基づいて今回も事前放流が実施されました。今後、事前放流により確保できる貯水可能容量の増加などに向けて調整を進める予定です。なお、ダムの貯留機能には限界がありますので、高知における貯留なども含めて議論し、浸水被害の減少に向けて取り組みます。三瀬谷ダムの写真があります。その他の質問事項。人口減少対策方針と南伊勢町水産業後継者等育成事業について、道路の草刈り年2回の拡充と張り出した樹木の対策について、ほか、性暴力根絶を誰もが安心して暮らせる三重県づくりに向けて、小島智子議員、新生三重、桑名市桑名郡選出。 質問。子供を性被害や犯罪から守ることを目的とした条例が複数の府県で策定されています。すべての県民が性暴力、性犯罪の不安に怯えることなく、安全に安心して暮らせる、特に子供たちが安心して育つ環境づくりのために、条例制定を目指してほしいと強く望みます。被害からの回復支援もしっかりと進めるべきです。知事の考えをお聞かせください。回答。性暴力は人の道を踏み外した非道な犯罪であり、被害者の身体だけでなく心も傷つける魂の殺人です。そういった行為にしっかりと対応するために、国の動きを注視し、他県の条例を学び、様々な情報を集めながら、条例制定に向けて動いていきたいと考えています。その他の質問事項。三重県で共に生きる。人口減少対策と外国人住民。自動車関連産業の転換支援を。他。黒塗りの色落ち対策について、西場信幸議員、自由民主党、滝郡選出。質問。令和5年の黒塗りの漁期がこれから本格的に始まります。県は色落ち対策として、短期的には栄養塩類を漁場等に直接供給する施肥に取り組んでおり、中長期的には流域下水処理場の栄養塩類管理運転に取り組んでいます。栄養塩類管理運転は今後の黒のり養殖の振興に欠かせない取り組みだと思いますが、その効果検証の進め方について県の考えをお聞かせください。回答。県内にある流域下水処理場のうち2カ所の周辺海域において栄養塩類の濃度などのデータを収集しています。このデータをもとに令和6年度から8年度にかけて黒のりへの影響をシミュレーション解析により推定し今後の管理運転のあり方を検討する予定です。引き続きあらゆる対策を通じて、黒のりの生産の安定化を図ります。黒のり養殖の様子の写真があります。その他の質問事項。史跡、採掘跡の保存・活用について。東又谷地産対策について、他。新型コロナウイルス感染症の被害について、広幸太郎議員、新生三重、伊勢市、鳥羽市選出。質問。新型コロナ患者が呼吸困難になったときに、ECMO、ECMO と呼ばれる体外式膜型人工肺を使うと、約7割の方が助かるというデータがあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大から1000日以上が経つ中、県内に5台あるECMOのこれまでの使用実績を伺います。また、使用実績が少ないのであれば、その理由をお聞かせください。回答。県内のECMOによる治療実績は計5例です。ECMOによる治療は、合併症を生じる可能性が高く、一般的に高齢者などは適用外とされています。死亡者数が大幅に増加したオミクロン株流行後の県の死亡者数は 90% 以上が高齢者であり、ECMOの使用に至らなかったことが使用実績が少ない原因だと考えています。その他の質問事項。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について。 超過死亡について、ほか、県民一人一人のウェルビーイングについて、松浦恵子議員、自由民主党、滝郡選出。質問、ウェルビーイングという概念が、政策形成の指標として、日本でも活用されています。体が健康で、自分が得意なことができ、それが人の役に立ち、自分の役割となり、生きがいにつながり、さらに元気になるといった、循環型の幸福を生活の一部に取り入れることができれば、生活の満足度が持続するのではないかと考えます。ウェルビーイングに対する知事の見解をお聞かせください。回答。昨年度に策定した強靭な美馬市国ビジョン三重では、将来世代も含め、県民の皆さんが未来に希望を持ち、幸福を感じながら元気にかつ安全安心に暮らすことができる持続可能な地域を目指すこととしており、これはウェルビーイングの概念と共通するものだと考えています。今後もこの概念を軸に県政を展開していきます。その他の質問事項、円卓対話の取り組みと熊野古道伊勢寺の世界遺産追加登録について、命の安全教育について、ほか、用語解説、ウェルビーイング、世界保健機構 WHO 憲章の前文の健康の定義において、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも満たされた状態にあることを示す概念とされています。用語解説終わり。依然としてなくならない特殊詐欺被害への対策について、日置正信議員、新生三重、稲部市、稲部郡選出。質問。令和5年8月末現在の特殊詐欺の認知件数被害額は昨年の同時期を大きく上回っています。被害者の7割を高齢者が占めていますが、発生件数が大幅に増加している架空料金請求詐欺については年齢を問わず被害が増えています。県はこの特殊詐欺の被害増加の原因をどのように捉えているのでしょうか。今後の対策と合わせてお聞かせください。回答。犯人グループが悪事の連動を上げているのに対し、未だ多くの県民に自分は被害に遭わないという思い込みがあることなどが増加要因と考えられます。今後、防犯機能付き電話機の普及促進や発信力の高い広報啓発活動などにより、県民が犯人グループからの電話を受けない、かつ県民の警戒心、抵抗力を向上させる広報啓発を強化して被害防止に取り組みます。その他の質問事項、人口減少問題における東京一極集中是正への考え方について、三重子ども・子育て応援総合補助金について、ほか、